こんにちは。ポッドでエンジニア第57回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。
そしてゲストの
エンジニアの高瀬です。
タコスケじゃないんだ。
タコスケです。ちょっと迷ってしまった。ひよってしまった。
今日も音程取りのエンジニアの高瀬ちゃん。呼び方高瀬さんでいいんですか？
でもいいです。普段通りで。
じゃあタコスケでいきますと。タコスケっていう名前。まあ、てか、ツイッターのアイコンもタコだもんね。
そうですね。タコのキャラでやってます。
こんにちは、タコさん。
なんか久
こんに
し
ち
ぶりには
。
話したいなって思って、ちょっと料理の話しましょうっていうふうにお誘いしたら、なんか話したいって言ってくれたので、ありがとうございます。
よろしくお
簡
願
単
い
にち
し
ょっ
ま
と、
す。
まず自己紹介っつうか、何やってるエンジニアなんですか？
あ、そっか。メインでフロントを書いていて、今は、モンテッドリープロフィールの改善をやっています。
プロフィール。
最近、大幅リニューアルした。
そうですね。
最近
話題
リニューアルした。
いや、サービスですかね。
入社はいつ？入社はいつですか？
入社は19卒の新卒で入って、この間3年目になりました。3年目に入りました。
もう、
早い。
バリバリシニアなエンジニアですね。
確かに。
困った、困った。
困らせてしまった。で、今日は、
なん
で、うん。
か、さっきちょっと料理って言ったんですけど、ちょっとなんか、アマゾンで最近出た本があって、中身を読んでないんですけど、キッチンインフォマティクスって本がある、3月に発売されてたんですよ。
そうね。
料理と IoT とか、料理と自然言語処理とか、料理と、画像処理みたいなテーマで、なんか面白そうだなって思った時に、そういえばタコちゃんが学生の時に料理プラス IoT みたいなことしてたなって思って、そういう話を聞きたいなって思いました。
いや、いいですね。いや。
じゃあ、そういう話を聞かせてもらいましょう。
なんか、この本とか割と自然言語とか画像処理からのアプローチでやってるんですけど、料理を自然言語で、自然言語処理して料理をうまく、そのマシンリーダブルな形の料理レシピにするって割と難しいなと私は思って、そこからちょっと逃げたアプローチを、逃げたというか、別のアプローチを考えていて、まあ、さっきちょっとおつぼさんが言ってたんですけど、便利なホットクックを作っていたんですよね。
便
で、
利なホッ
ホット ト
クッ
クック が
を
便
作っ
利じゃ
て
な
た
いっ
ん
て
です
いうん
ね。
ですか、それは。
ホットクックは十分便利です。だから、便利って言い方が良くないですね。だから、
より便
そう
利
で
な
す
ホット
ね。
クック。
よりハッ
まあ、
クでき
ホット
る
クッ
ホットクック。
クに対して、まあ何か利点というか、この部分がすごいっていうのを作っていたなと思っていて、まあその辺がどういった部分なのかっていうのを知りたいで
そう
すね。
ですね。なんか、ホットクックって、中で何やってるかブラックボックスじゃないですか。なんかレシピを選んでポチってやると、なんか勝手に混ぜたりとか、加熱したりとかしてくれて、料理ができるみたいなことだと思うんですけど、なんか、デバイス、で、ただ、もうちょっと料理できる人からすると、何分間煮て、その後ちょっと混ぜて、何分間煮て、みたいな、自分で処理を指示したくなったりすると思うんですよね。
したいです、私は。
っていうことができたらいいんじゃないかっていうことをやっていました。ちょっとなんか、うまく話せてないな。そうですね。なんか、
キッチン用品がすごい賢かったら、本当になんか人参とか肉とか素材、まあ切るのはさすがにちょっと自分でやってあげようって思うけど、切ってなんか用意したら、あとすべてやってほしいというか、すべてプログラムに従って作ってくれたら、 いいし、なんならそのプログラム自分で組んでみたいなとか、そういう夢は見た
ことあって。そうです。その、デバイスが料理をすることによって、嬉しいことって再現性のある調理ができるっていうことだと思うんですよね。うん、なので、そのプログラムを自分で書き換えることで、毎回、その、必ずそのレシピに従った料理ができるっていうふうに考えると、その、まあ、パラメーターというか、数値を調整することが料理の本質として捉えられるんじゃないかと思って、そういう料理体験、スパラメーターによって料理の仕上がりを左右するみたいな料理体験ができたら面白いなっていうことをしていました。
なるほど。
まあだからすごいその話聞いて思ったのは、なんか昨日作った料理のなんかあの火加減のところだけ強火にしてみたのを食いたいみたいなことが、まあ、簡単にできることができれば、なんかみんな料理楽しめるんじゃねみたいな、そういうノリ。
そうですね。
なんかそれできたらすごい面白くて、そのレシピを GitHub に公開してフルリ
カップみたいな。そうなんですよ。いや、まさにそうなんですよ。なんかだから。
ソースレシピという。
そうです。まさにそれをやっていました。
お、すごい。
なんかだからそのオープン Git っぽくレシピを管理して、でその料理を作ってみて、他の人がそれをフォークして、ちょっとパラメータ変えて公開してみたいなのができるウェブアプリケーションを作っていました。
いや、いいよね。なんかその、だってすごいレシピが公開されて、あ、それめっちゃ俺作りたいって思っても、なんかちょっとだけ変えたものが欲しいなって、例えば思ったりするわけじゃないですか。なんかちょっと俺の、まあ、そこタコ使ったけど、俺イカだなみたいな。そこイカに変えたやつだけ欲しいわみたいなこと思っても、なんか、そのでもね、なんかタコのアヒージョみたいなやつがあったらさ、あ、俺イカに変えたいって思っても、なんか、でもアヒージョを作れんし、みたいな、なっちゃうけど、そこで、まあ、じゃあ変えたものってのがドンって存在して、だから、まあ、コード一行変える感じで、タコをイカに変えて、ビルドってしたら、出てくる、みたいな。欲しい。
いや、ワクワクしますね。
欲しい。
はい。いや、そうなんです。そういう世界を夢見て、ゴリゴリやってました。
それは
あと、はい、
まあ、研究、学生の時に研究でやってたんだと僕は思ってるんですけど、
そう
ね、どのくらいまで、なんだろう、近づいたのかとか聞きたいです。
なんか、あの、やってたのは、作ったデバイスとしてはそんなに多くなくて、あの、IH をハックして、あの、うん、IH にマイコンつないで、で、ウェブから IH を操作できるようにして、まず火加減を、制御できるようにしたのと、あとは調味料を、まあ、4種類ぐらい、その、指示した量を定量必ず出してくれるっていうものを作って、その、2つだったかな。あとは、あ、まあ、でも、そうですね。で、火加減の方は、あの、サーモカメラで温度を測って、それを見ながら温度調整したりとかするようにしてっていうので、なので、火加減と、調味料の配合でできる料理レシピを使ってずっと実験をしていました。あの、ひたすら親子丼を作ってもらって同じような味になるかみたいな
辛そうだな、でもなんか
こととか、まあ、なんか研究の主眼としてまずはちゃんと再現性が出るのかみたいな話があったので、まあ、そこをやって、あとはそのフォークの体験がどんな感じかっていうのをやってみてもらって、ちょっとあのツリー状のものを作ってみるみたいな、コミットグラフみたいなツリーを作ってみるみたいなことをしていました。
なんかそれ、なんか普通に個人として使うのも面白そうだって思ったのと、 なんか意外と工場で便利かもなって思ったんだけど、なんか食品工場とかでさ、なんか最近の若者もうちょっと塩がいるらしいみたいな、じゃあちょっと塩増やす多分すごいお菓子工場とかだったらそういうレシピがなんか彼らの中でなんか
コード
が貼れてるんじゃないかなって気はしてて、
あ、なるほど、そういうことは考えたことなかった。とにかく家庭のキッチンでやりたい気持ちが強かったので、まあ、確かにそうですよね。その工場それぞれの持ってるデバイスというか、まあ、デバイスっていう言い方は正しくないんだと思うんですけど機械のパラメーターとかいろいろ変えてそのデータを管理するのとかどうやってやってるんですかね。
なんか彼らなりにってなんかあれだけど、
なんか本当近いことやってそうな可能性はありますよね。
なんか独自進化を遂げすぎてて、なんか一回統一したのがボンってなんかあったらみんなそれ使うなるとかあるかもねって意外と思ったり、まあ、コンピューターももともとビジネス用として、このビジネス用とか研究目的でいろいろ使ってるところがパーソナルまで来たみたいなところあるから、なんかそういうアプローチから広がっていく線もあるかなってちょっと思った、
うん、
とりあえず研究の時にだからどこまでやったかっていうと、とりあえず調味料、まあ、とかその料理っていうものを多少限定した時にはそれがうまくいくよっていうところまで示したって感じなんですかね。
そうですね、まあその領域その範囲でまず一番は再現性みたいなところに主眼が置かれたのでそれをやって、まあ、あとはそのちょっとお遊びじゃないですけど展望としてこういう世界を見てますみたいなこととして、そういうGit 的な話を書いたっていう感じですね、うん、確か。
ちなみにその再現性って結構簡単に出るんですか、それとも結構いや全然味違うねって意外と なるものなの。
まあなんか同じスーパーで買ってき毎回同じスーパーで同じ食材を買ってってやってると大体同じだったと思っています。私は毎回そのお昼時とかに毎日いろんな人に頼んで作ってもらって実食してっていうのをひたすらやってたんですけど、大体同じ味になったなって思っています。
作ってもらってっていうのは誰か被験者に来てもらって、その人にじゃあこのデバイスで料理作ってってやってもらうってこと。
そうです。
なるほどね。
あそうなんだ。
あ、じゃあそのなんか変食材の置き方とかで変わったりしないよねとか、そういうとこも、まあ、一応可能性としてあるってこと。
あ、まあ、そうですね、そこまで細かいところは見てないですが、最終的にその、まあ、そうです、あのキッチン研究室の端っこにキッチンスペースを勝手に作ってそこで、あ、なんかだからちょっと動画が一応あるんですけど、
動画概要欄に貼ってあるかもしれない。
公開できるの
は、ね、
公開できます。公開してます。
あ、それは URL があるの？なんか。
はい、今。
あ、なるほど。じゃあ、この概要欄に URL。
概要欄に。
みんな概要欄って言いたがるって。
いや、これ恥ずかしいな。
ちょっと見るか。見よっかな。サンプの動画ですね。クックオーブン
ですね。
ちなみに食材を入れるタイミングって、
はい、
人が、一気に入れるんですか、それとも。
そうです。基本一気に入れるっていう想定で、そのアプリケーションから指示が出るっていう。
指示が出るんですね。
これ混ぜるのってどうやるの。
混ぜないです。
混ぜない、なるほどね。
あ、そういうものとして親子丼を選んだってことですよね。
そうです。他になるべく人の手が入る余地がないレシピを考えていったら親子丼になりました、
うん。目玉焼きとかでも良かったかもしれないんですかね。
まあただ調味料の配合したかったんですよね。
ああ、確かに。
そっかそっかそっか。
あと食材切るっていう工程があるんですけど、それはもう切ってあるものを買ってくるっていう。
なるほどね。なんか今動画見てたら、
いろんな制約をことでできてるからすごい。
そうです。そうです。
今動画見てたら、なんか、卵を溶くのは自分なんだ。まあ、そりゃそうです。
そうですね。そうなんです。
まあ、確かに物理的に動くものを作るのは結構大変だよね。
あそこは、そのデバイスがかかるときに難しいですね。
ちなみになんかちょっと意地悪な質問かもしれないんだけどさ、
はい、
これってそのこの装置がなくってレシピだけペラッてなんかありますっていう状態でなんか人間が作ったとしたら味変わるんですかね、うん、
それは検証してないですね。
か意外とそれはなんか変わんなんか確かにクックハブを使ったら味は変わらないんだが、クックハブを使わなくても親子供は変わらないっていう話が可能性
だ。まあ、そうですね。そういう話はあるかもしれない。
まあ、火の通り具合とかはでも、やっぱり人間がやるとブレやすい。まあ、あるいは熟練した火がやらないとブレやすいとかはありそうですよね。
あ、そうですね。なんか割と半熟加減がどうなるのかみたいな話をしてて、そこで、再現性がどうなるみたいな話がちょっと考えてたこととしてあったんですけど、普通にデバイスシステムから指示を出すっていうのに反応する人間の時間が反応にかかる人間の時間がそれぞれ違うっていう問題があって
なるほど、難しいですね。ここで火を止めてくださいって言われて10秒後に止める人とすぐ止める人とか、
そうなんです。
いや、なんかここら辺の再現性があるクッキングみたいなことで言うと、その低温調理をすごい思い出すんですよね。僕去年からずっと低温調理して鶏の胸肉ばっかり食べてるんですけど、
健康的
セットして放置したらできてるっていうか、なんか体験ですごいいいし、なんかプログラマブルになったらすごい面白いなとか思って、低温調理は結構半分その世界になんか足を踏み入れてるなって思いました。
そうなんですよね。でとってもいいですよね、数字で全部決まって、
うん、美味しいし、タンパク質のミオシンの今日なんか変質温度が何度でみたいな、そういう
柔らかいお肉が食べられてっていう、
そう
他のデバイスの話で言いますと、それこそ最初に話題になったホットクック自体も、実は自分で時間をコントロールしたりする機能を持っているので、結構、まあ近いというか、まあ逆になんかホットクックが進化していく中で、そのより複雑なことができるようになっていくっていうのは僕は結構ありそうだなと思います。具体的に言うと、手動調理っていう機能を持っていて、なんかその、まあ、混ぜながら熱を加えるのかそうじゃないのかとか、まあ、熱の加え方の中でも茹でるみたいなのと、なんか煮物を作るみたいなのと、あとは、ま、ケーキを焼くみたいなのと、なんかそれ多分熱の加え方が違うんだと思うんですけど、そういうカテゴリーみたいなのを7個くらいから最初に1つ選んで、で、時間を選んで調理するみたいなのができて、まあ、それによってオリジナルレシピとかをちょっと作ろうみたいなとかが、まあ、調べると出てきたりするんですけど。
あ、そうなんだ。
へぇ。
結構
手動調理っていう名前なんですか？
あ、手動調理っていう風に名前をつけています
ね。なんか不思議な名前ですね。
手動っていうけど実際やってるのは、もう材料を入れて、蓋を閉じて、で、その今のカテゴリーと時間を設定してスタートだけなんですけど。
なるほど。
まあ多分他の自動調理とちょっと差別化したくてそういう名前にしてるのかな。
命令を出すのが手動みたいな、そういう感覚なのか。
そういうことなんだと思います。
難しいな。あ、そう、これタコスケがロボットアームを作ってくれたら、ね。あと全部やってくれるんだ。
そうですね。
そうですね。ちょっと家庭のキッチンがどこまで進化するのかっていう。
で、なんかそこら辺、なんかちょっと思ったのは、なんかこれをやりやすい食材って出てくると思うんですよね。その、このクックハブっていうコードがうまくいったら。これをやりやすい食材っていうのが出てきて、なんか玉ねぎバージョン 1.0 に対応した玉ねぎですみたいな。
知らんけど。なんか電子レンジみたいな感じを想像していて、
うんうん、
電子レンジは最初はすごいこんなものは使えないみたいな風に言われてきたけど、広がって使われていくことによってレトルト食品が出てきてとか 冷凍食品ができてとかっていうのと同じ感じで、デバイスができることによって食材とかが発展するみたいなことがあったら面白いなって思うんですけど。
なんかあれだよね、あのセブンとかのさ、あの水入ってないように見えるけど温めたらラーメンになるみたいなやつあるじゃん。なんかゼラチン的なやつが固まってる
の。ああ、はいはいはいはい。
なんかあれとかも電子レンジがあることによって誕生したなんか 食材っていうかさ、食べ物だよね。
あれちょっと怖いですよね。
怖い、嘘、なんか楽しいなと思って俺毎回あれさ、温める前に出して、あ、ここかってやろうかなって思うけど、いやでも今日は食べたいもんなって思って結局温めるっていうのを繰り返してる。まあでもだからその、なんか、これによってこの食材がこっちに合わせに来てくれたり、調理器具がこっちに合わせに来てくれたり、なんかクッキングエンバイロメントバージョン3に、の企画を満たした鍋ですみたいなさ。
なんか 3D プリンターのフィラメントみたいな感じで材料用意されてみたいな。
この熱伝導性の鍋ですみたいな。
そうそうそう。なんかこのなんだろう、この台所に食材置いておけばなんかロボットアームがうまくやってくれますみたいな。そこまで行ってほしいな。
いや本当そうなんですよね。まあ、ただ世の中の料理する、あ、はい、あ、すみません。世の中の料理する主婦の皆さんにはこういうの多分嫌がられるので、こういうことをしたい。いや、多分そうだと思うんですよね。割と調味料の配合とか。
ここにいるメンバーはみんな好きそうだけど、確かに今の今、世の中に売って、まあ、結構高いと思うから買うかっていうと分かんないですね。
あ、まあそうね、まあお値段の話であ
るんですけど、僕はホットクックは本当にそういう世界に行ってると思っていて、まあこういった混ぜるとかももちろんできますし、なんかさっきの話で言ったら、そこのパーツがプラグアブルになったりするっていうイメージかなとちょっと思いました。
アマゾンフレッシュがあるんだからさ、なんか俺はこのレシピが欲しいなってブラウザでポチポチってやったら、なんか勝手にアマゾンフレッシュから食材が注文され、それを勝手に開けて勝手に調理して、はいどうぞって出してほしいな。
あ、なんかクックパッドで1週間分の献立を作って、それに必要な食材を全部 Amazon フレッシュに放り込むみたいな機能があったんですよね。
面白いねそれ。
今あるかどうか知らないですけど、
なるほど。でもそんな計画通りに使えるわけないじゃん俺が。なんか
そうなんですよ、そうなんですよ。
共感を得た。コスカ結構料理するんだよね。
あ、最近あんまりしないですけど好きですね。
なるほどね。直接ってか、そもそもこの研究テーマってのはさ、その自分で思いついたの、それともなんか面白そうな先行事例があるなと思って。
あ、なんかずっと料理の研究がしたかったんですけど、でも自然言語とか画像処理とかが、まあ、ちょっとそうじゃないっていう直感が、謎の直感があってでなんかそういうなんかやりたいなって思って、もともと共同研究だったんですけど、共同研究でいろいろやってきていて、でその中で HTML みたいに料理かけたらマックアップできたらいいんじゃないみたいな話がパッと出て、そこからいろいろ着想を得てっていう感じですね。
なるほどね。
もう2年ぐらいそういうのをずっと、2年半ぐらい永遠やってました。
だ結構、研究室はいつから配属されてたの？
一応、うちは1年生から研究室配属があって。
そうなんだ。
1年生はランダムで配属されて、2年生で仮配属があって、で、3、4年で本配属。
その
1年の終わりと2年の終わりに、まあ、自由に選べる。ただし、成績順だったりとか、面談で選ばれたりとかみたいな
怖いな
感じ で、私はクックパッドと共同研究してますみたいなことを言われて、やりたいと思って入りました。
最初に紹介した本の著書者の方とも多分知り合いなんですよね多分。
そうですね、ちょっと 私がまだ2年生の頃の共同研究の担当の方だったので、あまり、その2年生の時はあまりがっつり共同研究噛んでなかったので、ね、ですけど、一応、面識か、あったことはあるみたいな感じですかね。
じゃこの本を読めば、なんかタコスケの学生時代がちょっと想像できると。
いや、多分全然違う。
でも料理すごい IT 化したいですね。
なんかとにかく再現性のある料理ってそれだけで割と価値があると思っていて、
うんうん、
なんかクックパッドとかで作レポっていう作りましたレポートっていう機能があると思うんですけど、そうですそうです、あれとかなんか作ってみました美味しかったですって言ってもなんか人によって全然調味料の測り方とか火の通し方とか違って実は全然違う味のものを食べてたけどそれを美味しいと感じたみたいなことって割とあると思うんですよね。だから
悩ましいですよね、その好みの問題もあるし、
うんうんうん、
なんか確信犯でその食材変えてる人って結構いるよね、
うんうん、あそうですね
長ネギじゃねえだろうけど美味しかったもんじゃん あると思うな。
そうなんですね。
なるほど。
まあそんな研究をやっていたと。
はい。
いいですね。オープンソースレシピの世界になってほしいな、僕は。
でも僕、オープンソースかどうかよりも、なんかビルドが自動化されてほしいっていう気持ちが強いですけどね。
ホット君に多分ちょっと求めてるものに近いなと思うのが、さっきから僕、ホットクックの話ばっかりしてるんだけど。彼らのメニューに合う材料を提供するサービスとかもやってるから。
あ、そっかそっか。
結構イメージに近いかもしれない。
なんかホットクックだけ聞くと、なんか自分で食材とか考えたりするのも嫌じゃんって思ってたけど、まあそれはそういうことやってる人はいろいろ考えてくれますよね。
うん。なんか。ホットクック、でかいですね。開発者側に提供してるサービスで、そういうのもあって。
南さん、ホットクック持ってるんですよね。
持ってます。
使ってます？
ね、使っていた。
使っていただ
けど、いやでも使ってた時代はかなり
引っ越すんですよね。
引っ越しますね。
邪魔ではないですか、そいつは。
邪魔ではないけど、多分これから頻度は増えると
思う。あ、そう、失敗しました。
あ、そう。
ちなみに使わなくなった理由は何かあるんですか？
単純に僕は作るのがめんどくさかったっけ。
やっぱめんどくさいですよね。やっぱめんどくさいですよね。そうですよね。
対象がだから何なのかによると思う。
ホットクックの話題は第15回話してますね。
そっか、ホットエンジニアで話してたんですね。
あのホットクックの話を聞きたい人は、あの第15回に、あの概要欄にリンクあるんで。
概要欄に。
多分、知らんけど。でも料理、僕、後片付け嫌なんだよな。
ああ、いいですね。
その気持ちはわかりますね。
いや、僕もね、コード書いて、メイク、ボンって押すだけで料理が出てくるんだったらめっちゃ料理するよ、俺絶対。今日ちょっとニンニク多めの餃子しようとかするもん。
なんか、料理の本質的にめんどくさいところって料理以外のすべてなんですよね。
いや、いいね。
面白い。なんか名言っぽいな、今の。
なんか何も言ってないけど。料理の本質は料理以外、料理の本質じゃない、あれ、なんだっけ、もう一回。
Okay.
料理のめんどくさいところって、料理以外のすべての部分。
いや、いいですね、いいですね。
みたいな。
これタイトル決まったな。
名言のような気もするし、なんか理解できないような気もするし。
すごく当たり前のこと言ってる気もするし。
料理っていうものをどこまでカバーするかで結構変わるなって思いました。
そうですよね。
そうですね。まあ、だから、
うん、
食材をやりくりするとか、うまく使い切ってやりくりするとか、後片付けをするとか、キッチンの掃除をするとか。
逆に料理の部分はどこなの？料理の部分はどこなんですか？
料理は、食材を料理にするっていう 食材持ってきた料理にするまでっていう料理にして食べる
食べるとこもある。
食べない。まあ、でもあ
だからその、もう机の上に食材が用意されていて、もう鍋も用意されていて、十分なスペースがあります。後片付けは結構ですって環境だったらいいってこと、はい、
そうです。
俺、それでも嫌だな。切るの嫌だもん。
あ、そうなんだ。
切るのは
楽しいですね。そこは料理だと思って楽しい部分だと思ってた。
あと、俺は結構、あの、いや、なんだろう、あの、あ、残り2分だ。なんか、炒めるために、この、なんていう、この、混ぜるっていうかさ、いろんなもの混ぜたりとかするフェーズは、なんか別に嫌いじゃないかなっていう感じとかするし、でも、それも嫌いっていう人もいると思うんだよね。なんか、そんなこともしたくないっていう人もいると思うし。
人がしたくないことをコンピューターに任せたいですよね。
本当にそう。
まあ、ジェネラルにはそうですね。でも確かに豚肉のパックが開いた状態で野菜もまな板に乗った状態で始めて出来上がりってとこまでやりたいです、僕。
なんか3分間クッキングで映してる部分だけ
じゃん。そう、確かにその、料理番組でやってるとこだけやりたいです。
料理番組やってるとこだけね。なんか最近、あの豚肉、冷凍の豚肉買って、それあの、なんか、なんていう、冷凍されてからも切ってやってバラバラになってる豚肉を使うと、なんか、め
ん
どくさいことが何も考えなくてめっちゃ楽ってのがあって、そういう食材に全部なったらなってちょっと思ってる。とか言ってると、また時間なくなるんで、こんなにしときますか。
今日は料理と IT の話でしたね。
インターネットオブ料理。
インターネット料理。
ちょっとよくわかんないか。じゃあ、今日はゲスト、タコスケをお呼びしまして、料理するっていう話をしました。
はい。
そのところですかね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 概要欄に動画あるんで見てください。
恥ずかしい。